それでは松本先生に本日のクリスマスメッセージを語っていただきます。
皆さんこんばんは。今日はシンガポール日本語キリスト教会がお送りするキャンドルライトサービスにようこそお越しくださいました。私たちはこのセントジョージ教会という教会をお借りして礼拝をしている者たちですので、毎年24日の夜はクリスマスイブの礼拝が行われているので、私たちは全てが終わった25日の夜に、もう30年以上だと思いますが、毎年恒例のキャンドルライトサービスを持たせていただいています。セントジョージ教会も出席人数が限られておりましたので、先ほど牧師さんとお話ししましたが、今回は7回に分けて礼拝をしたと。7回説教を語ってクタクタになってらっしゃいましたけども、私はたった1回でよろしいということで、まあ25日っていうとですね、もうクリスマスの雰囲気は少し消えかかっているかもしれない。でも私はこの夜のこのキャンドルライトサービスが大好きなんですね。まだクリスマスのことを覚える時である。そしてもう一つは1年間守られてきたっていう感謝の思い、そしてもう一つは新しい年に向けての準備の思い、この3つが混在したような思いになる時だなというふうに思います。皆さん1年振り返っていかがでしたでしょうか。本当に2020年コロナに振り回された1年だったなと思います。途中心が折れそうになったことありましたか。大丈夫でしたか。本当にこの12月25日まで私たち忍耐して来ることができたこと、私は皆さん一人一人とよく頑張ってこられましたねとハイタッチしたい、今そういう気持ちですね。今晩こうやって制限下でありながら100名制限または歌えないキャンドルライトサービスっていうのはこんなにも辛いもんかと思いますが、私たちの教会始まって45年初めてのことですね。来年のキャンドルライトサービスでは思いっきり声を出して歌いたいなと思っております。でも欧米やまた日本の厳しい感染状況について見聞きするときに、私たちはシンガポールにいられる幸い、特権を感じますね。こんなに安全なところが今あるんだろうかというふうに思います。国によってはその時その時の政府の方針に庶民は右往左往させられているという声が聞こえてきます。イギリスの友人から先日メールが来ましたけれども、クリスマスに家族でみんな会えることを楽しみにしていたら急遽同居の家族以外は会ってはいけないということになり、またその発表があって実施されるまでの間が短かったんですね。数時間後にロックダウン、そしてウェールズとイングランドのボーダー閉じますと言われてですね、娘が向こう側にいるのでもう急いで迎えに行かなければならなかったということで、その時その時の政府の方針によって慌てふためいている方々の姿が目に浮かぶような気がしますが、実はそれは今年始まったことではない、2000年前にもそういうことがあったんだということをですね、今日はルカの福音書の2章から見たいと思います。当時の覇権国家はローマ帝国と言います。先ほどお読みいただきましたが、2章の1節、その頃全世界の住民登録をせよという勅令が皇帝アウグストゥスから出た、この言葉から始まります。さあ、全世界という言葉が使われてますが、これ2000年前に書かれた本ですから、その当時まだ全世界が丸いということすら知らない時代でありました。あの時の全世界というのはローマ帝国という意味ですね。1世紀のローマ帝国どれぐらい広かったか、ヨーロッパの地図を思い描いていただきたいんですが、西はスペインから東はパレスチナまで 中東までですね、あの広大な領域を征服していた、また北アフリカも含めていますけれども、そのローマ帝国、そしてその頂点に立つ男が皇帝アウグストゥスでありました。彼の言うことは絶対であります。誰も逆らうことができない。この皇帝アウグストゥスが皇帝の座についていたのは紀元前27年から紀元14年までの41年間。あの41年間、世界で最も権力を持った男であったと思いますが、その中のいつかにイエス・キリストは生まれたんですが、ルカは医者ですけれども、非常に有能な歴史家でもありますから、そんな曖昧なことでは許さなかった。二節、これはキリニウスがシリアの総督であった時の最初の住民登録であった。キリニウスがシリアの総督であったというのは、紀元前10年から紀元前7年までの3年間、そしてその間になされた住民登録というのは紀元前8年のものであるということがわかります。しかし紀元前8年にローマから始まったこの住民登録がだんだん広がって辺境の地まで来る。パレスチナっては相当端っこですからね、すぐに実行できるわけではない。始まって1年か2年経ったかもしれない。そう考えると、あのイスラエルにおいてこの住民登録がなされたのは紀元前7年から6年ぐらいだったと私は思うんですが、そのアウグストゥスの命令があの広範囲の地域に住んでいる全ての人々に影響をもたらした。3節、人々は皆登録のためにそれぞれ自分の町に帰っていった。人々というのは当然ローマ帝国中の人々ですが、ここではユダヤ人ですね。我らユダヤ人は神の民なんだ、だからそんな皇帝の言うことなんか聞かないとは言えない。彼らも従わなければならなかった。4節、ヨセフもダビデの家に属しその血筋であったので、ガリラヤの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった。ヨセフは千年前のダビデ王の末裔であります。私はダビデ王の子孫だ、だからこの命令から免除されるなどということも彼は言えなかったんですね。彼も従わなければならなかった。さあ今日のイスラエルの地図 Google Earth で見ますとこういう感じですが、ナザレっていうのは北部、ガリラヤ湖の西です。ベツレヘムっていうのはエルサレムのすぐ近くにある町ですが、そこに移動しなければならなかった。直線距離で100キロ、どういうルートで行ったか分かりません、百数十キロの距離ですけれども、その距離を彼は移動しなければならなかった。彼だけじゃない。五節、身重になっていたイーナ付けの妻マリアと共に登録するためであったと書かれています。マリアは今私の胎に宿しているのは救い主なんです、だから免除してくださいということも成り立たない。あなた方今知らないかもしれないけども、実はこの胎の子が誕生することによって人類歴史は二分されて、それ以前を BC と呼び、それ以降を AD と呼ぶ、それほど偉大な方が今私の胎の中にいるんですよ、だから私は免除されてもいいでしょということも言えず、ユダヤ人もヨセフもマリアもみんなこのアウグストゥスの命令に従わなければならなかったわけです。一見神がこの世の権力に負けたかというふうに見えるような状況ですね。一見光が闇に負けたかと思えるような状況であるかもしれません。そして6節、彼らはあの遠い道のりを旅しました。ところが彼らがそこにいる間にマリアは月が満ちて、そこってどこですか？ベツレヘムですね。そのベツレヘムにやってきた時に月が満ちて男子の初子を産んだ。そしてその子を布にくるんで貝羽桶に寝かせた。 宿屋には彼らのいる場所がなかったからである。つまりベツレヘムでイエス・キリストは誕生したということですね。しかも出産のための適切な場所もなかったために、貝羽桶が置いてあるような場所で出産したということであります。今もイスラエルに行きますとベツレヘムという町があります。当然今年のクリスマスはベツレヘムで過ごしたいと思う観光客が12月24日ともなればたくさん押し寄せます。そしてあのキリスト生誕教会と言われているところの前にある広場の大きなクリスマスツリーの点灯式にたくさんの人が集まります。いつもクリスマスイブといえばベツレヘムのホテルはいくら高くしても満室になるぐらい大にぎわい、まさに2000年前と同じ状況が今も毎年毎年続いているのですが、今年は皆さん予想される通りそこにやってくる外国人は一人もいない。昨日の夜のニュースを見ましたけれども、今年のベツレヘムの宿は空っぽであったと。もし今年だったらイエス様宿屋に場所があったのになと思いますけれども、まさに今年のベツレヘムはサイレントナイトでした。いつもはですね、非常にノイジーナイトだったんですけども、今年は本当のサイレントナイト。さあ宿屋には彼らのいる場所がなかったから、どういうところでイエス・キリストは生まれたのか、どういうところに貝羽桶があるのか、それはベツレヘム近辺の石灰岩が自然に浸食してできたこういう洞窟であろうというふうに思われます。この地域の羊飼いたちはこういうところに夜羊を入れて狼から羊を守っていた。だからそこには貝羽桶がいつも置いてあったということなんですけれども、人がたくさんいるところで出産なんかできませんね。どこか出産に良いところはないだろうかって探したら、ここがあった、よしここにしようと、ヨセフとマリアはこういうところに入ってきたんです。お手伝いしてくれる人いたんでしょうかね。彼らの初子って書いてました。ヨセフなんて出産の場所見たことないでしょうけどね、全く初めてでもうどうしていいのかわからない、あたふたしたと思います。しかしその中でようやく赤ちゃんが生まれた、おぎゃーおぎゃーという声がそこに鳴り響いたと思います。ここからは僕の想像ですが、そこで二人はきっと思わず笑ったんじゃないかなと思います。まあ、特にヨセフは大きな声を出して笑ったんじゃないかなと思います。いやーマリア大変だったけどさ、でもこれって全部神様のご計画通りだよね。なぜなら彼らは旧約聖書の言葉を知っていたからですね。ミカっていう預言者はイエス・キリストよりも700年も前の預言者なんですが、彼がやがて生まれる救い主はどこで誕生するのかということを明確に5章2節で預言しています。ベツレヘム・エフラテオ、実はベツレヘムっていう地名はイスラエルに2つあるんです、北部と南部に。そのどっちであるか、まあそれぐらいいいじゃないって言わないんだよね。その曖昧性も残さないで、あの南の方のベツレヘム・エフラテよ、あなたはユダの氏族の中であまりにも小さい、だがあなたから私のためにイスラエルを治める者が出る。その出現は昔から、永遠の昔から定まっているという予言がキリスト誕生の700年も前になされていて、ヨセフとマリアはこの言葉もちゃんと勉強していたんです。おいおい、これって御箇所の予言通りじゃん。いやー大変な苦労したけどさ、全部これって神の計画通りだったんだよね。しかもミカが予言したのはイエス・キリストよりも700年前だけども、そこには永遠の昔から救い主はベツレヘムで生まれることになっているという 神のご計画通りだよねっていうふうに彼らは笑ったんじゃないかなと思います。この2人は一見アウグストゥスの命令には逆らえないということでこのベツレヘムまでやってきたかのように見えるかもしれないけれども、実はそのアウグストゥスよりもはるか上にある神のご計画の中でここにやってきたんだということであります。しかもこの予言がなされたのはあのアウグストゥスが生まれる700年も前なんですよ。つまりあの時代ローマ帝国という権威のもとでこの世の闇は深かったんだけども、しかしどんなに深いこの世の闇のその上を見れば神の光が輝いていた。ヨセフとマリアはその光を見ながら行動していたんだな。だから大変だったけども諦めないで歩いてくることができたんだなと思います。さあ皆さん、あの時絶対的な権威を持って君臨していたアウグストゥスは今どこにいるんですか？彼が死んでもう2000年です。彼は今どこにいるんでしょうか？天国にいるんでしょうか？それとも地獄で苦しんでるんでしょうか？それは私たちには分かりません。神様にしか分からないことだけれども、もう彼の存在は全くないんです。あの時泣く子も黙ると言われたローマ帝国は今どこにあるんですか？とうの昔に滅んでしまった。しかしあの時ちっぽけなちっぽけな赤ちゃんとして生まれたあのイエス・キリストの誕生をお祝いするクリスマス礼拝はあれから2000年経っても今年もこうやって制限された状態の中であっても世界中でお祝いされている。不思議なことだなと思います。こう考えたときに私は最後に笑うのは誰なのかなと思いました。今笑ってても最後に泣く人、今大変だなと思っていても最後に笑う人、どっちがいいですか？皆さん、私たちは最後に笑うものでありたいと思うし、神様はぜひ皆さんに最後に笑うものになってほしいと願っておられるんじゃないかなと思います。ヨセフとマリアはイエス出産の時に笑ったと思うと私は申し上げたけども、しかしこれで彼らの苦労が終わったわけではないんです。この後マタイの福音書の2章を見ますと 1,2 年経った時にヘロデ大王はベツレヘムその周辺の2歳以下の男の子を皆殺しにせよという命令を下し、それを聞いたヨセフはマリアとイエス様を連れてエジプトに逃げるんですね。苦労が多いですね。神の光に導かれてるんだからバラ色のような人生で何の苦労もないかと思ったらそういうことは約束されていない。そこには苦労はあるんだ。しかもそれから約30年後、今回生まれたあの赤ちゃんイエス・キリストは十字架にかけられて死ぬのであります。それを見た時のマリアの悲しみはどれほど大きかっただろうかと思うし、その時イエスに付き従っていた弟子たちはその様を見て唖然とし絶望とし、そして闇が勝ったかのように見えたかもしれない。しかし3日目にこの方は復活されて今も生きておられるのであります。十字架にかけられたことは敗北かのように見えたけれども、実はそうではなかった。これは神が私たちを救うための方法だったんだ。なんでそんなことがわかる？なぜかというと、先ほどのミカと同時代に活躍したイザヤという預言者がいるんですが、つまりイエス・キリストよりも700年も前にこの預言者は救い主がどういう死に方をするかということも預言していた。イザヤ書53章5節。これはキリストが生まれる700年前の預言ですよ。しかし彼は、彼って誰ですか？この彼にぴったり当てはまる人物は人類歴史上一人しかいません。 私たちの背きの罪のために、背きのために刺され、刺されるような方法で死ぬんですね。ユダヤ人の死刑は石打ちなんです。刺す方法じゃないんです。イザヤの時代にはまだ十字架刑という後でローマ帝国が開発したあの最も恐ろしい処刑方法はまだないんです。だからイザヤは十字架なんか見たことがないんだけども、神様に示された通りに語ったんです。刺され、私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、その打ち傷のゆえに私たちは癒された。なんだ、イザヤ書53章に全部書いてあるではないか。この方が十字架で死なれるということは私たちの罪を身代わりに背負って死ぬということなんだ。あの時についに光が闇に負けたかのように見えたかもしれないけれども、しかしこれは敗北なんかではない。なぜなら神のご計画通りにそのことがなされたからだということに彼らは気がついたんですね。私たちは今この世の闇の力に支配されているように感じるかもしれません。あまりに闇が深くてもう光は照っていないのではないかと思うことがあるかもしれない。しかし世界は、聖書を学ぶならば聖書の予言通りに、もっと言えば神のご計画通りに進んでいるんだということを私たちは知るんですね。たとえ私たちの目に光が見えない時があったとしても、この世の権威のはるか上に神の光は輝いているんです。そのことを確認するのが今日のキャンドルライトサービスですね。ヨハネの福音書1章5節、光は闇の中に輝いている、闇はこれに打ち勝たなかった。闇が深ければ深いほどその光は美しく輝くんだと。そしてこの光に導かれて歩んでいる人は最後に笑うんです。この世の権力に振り回されて、なんで俺の人生こんなに大変なんだと思うことがあるかもしれないけれども、しかし遥か上に輝いている神の光を見つめながら歩む人は結局神のご計画通りになったじゃないかと、あの時ヨセフが笑ったように私たちは笑うんですね。今日そのことに気づかせてくれるキャンドルライトサービスに参加できたことを本当に嬉しく思います。今日は100名制限ということで、実は今日メールくださった方もいたんですがね、もうその時点で満席になっておりましたのでお断りをしなければならなかった。いつもは皆さんいらしてくださいという私たちの教会がですね、来ないでくださいと言わなければならないっていうのは本当になんと辛いことかなというふうに思いました。コロナに負けたかのように一瞬感じた。しかし考えてみてください。この状況にならなければ私たちはライブ配信っていうのをやってなかったと思うんですね。まあいつかやりたいと思ってたんです、実際。でもね、ここまで追い込まれないと大変な思いしてやろうというその力は湧いてこなかったかもしれない。だから今日お断りしたんですが、その代わり体調がよろしくなくて家から出られないという人も今日ご自宅でこの礼拝に参加しておられるんですね。一瞬敗北かに見えたかもしれない。しかしそこには神様の大いなる勝利があるんだということに私は気づかせられました。もしかすると神様は元気に私たちのようにこの教会まで来れる人だけではなくて、体調が優れなくて家から出られないという人のためにも、このキャンドルライトサービスがのメッセージが届けられるようになることを願っておられたのかもしれない。そう考えると、そうだよ。神の計画がなったんだと、私は皆さんと一緒に笑いたい気持ちであります。私たちはこの年を終えるにあたって、いやー嫌な年だったと。本当にひどい目に遭わされた。俺の計画、 めちゃくちゃになっちゃったよって言いながら苦々しい気持ちでこの年を終わるのか、あの時イエス様が生まれた時にヨセフが腹を抱えて笑ったように、大変だったけど皆さん、お互い大変だったけども、でも神のご計画通りここまで来ましたねというふうに言える、そういう終わり方ができるお互いであることを嬉しく思います。さて2021年はどうなるのでしょうか。バラ色のような1年が待っているでしょうか。私たちそこまで甘く考えてませんね。もっと闇が深まるんじゃないだろうかという気配さえ感じている。しかしたとえ何が起きたとしても神様にとって想定外はないんだということを今日確認したいと思うんですね。まさかこうなるとは思わなかったって神様が頭をかいている姿はありません。こうなることは分かっていた。しかしその上から私は大いなるご計画を持って光を照らし続けてきたんだと神様はおっしゃっている。だから今年ここまで歩いてきた私たち、その闇だけを見つめながら歩くのではなく、来たる2021年もこの暗闇の上に輝く神の光から目を離さないで歩いていくお互いでありたいと思います。お祈りをいたします。天のお父様、大変厳しい一年でしたけれども、今私たちの心に感謝があります。この世の権威に振り回されたかのように見えますが、しかしその上には神の光が輝いていた。神の計画に従ってここまで来ることができた。今までこのメッセージを伝えることのできた人と一桁違う、もっと多くの世界中の方々にこのメッセージを伝えられるようになった。神様はなかなか動かない私たちがそうすることを願っておられたのかもしれない。そのように今振り返ります。天のお父様、今年の途中で私たちそれぞれ心が折れそうになったこともあったかもしれません。でもその度ごとにあなたが励まして力づけてここまで導いてくださって、今日こうやって制限された歌えない状況ではありますが、キャンドルライトサービスに招かれて、そしてこの世の闇の上に輝いている神様の光をもう一度確認してこの一年を終わらせていただけることを心から感謝いたします。もう私たちの心は2021年に向かっておりますが、どうかその年においても闇が深ければ深いほどその上に輝く神の光を見ながら歩いていく私たち一人一人とさせてくださいますようにお願いをいたします。イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りいたします。アメン。